音楽煮込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の跡。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議や、こうどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿を、いろんな歌手の方からいただいて、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。さあ今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくどうぞ。
はい、今シーズン4月、
第1発目
でございます。はい、8年目末広がり、
ずいぶん長くやってたんですね。
ねえ、そうなんですよ、うん、ねえ、私も途中からなのでね、下が回らなかったけど、途中からなんですけども、まあいろんな、私がやり始めても、いろんなバージョンがあったんです。ちょっと恋愛話があったりとか、爆笑ネタ恋愛、
爆笑ネ
タ、はい、なんかね、こんなのありますかっていう彼氏の話だとか、
あ、なるほど、
うん、彼女の話、あとデートの時こんなんですけど、と初デートの時にこういうふうにこうだったんですけどっていうような投稿をね、いただいて、うん、すごくそれを面白くおかしく面白おかしいものをくださいって言って、
でそんなのが逆に食いつくのかもしれないな。
あれもそれも面白かったですよ。私も自分でもう笑いながらやってましたもん。それもあったし、あとはね、こう演歌の旅っていうかな、
旅、
うん、ただテーマ曲がこう、うん、例えば天城越え、うん、
はい、
ですと
伊豆だね、
はい、そこに行ったんですよ。行って、うん、それを取材もしてるんです。っていうのはこの名古屋の地区のね、音楽雑誌があったんです。
へ
え、シンガプロっていう、うん、それの1ページを阿部直美、この記事を書いてたんです。記事ですよ。
連載ですか。
そうなんです。
あ、すごいね、
うん、なので心の旅、演歌心の旅って言ってね、うん、その記事を書いてた。でそれはいろんな、もうやっぱ昔の歌に対してのテーマ、もちろん今回はこの曲、うん、それに対してこう掘り下げていくっていうね。
なるほどね、
はい、うん、というのあったんですけども、まあそれの、ちなんで、ラジオもここの旅と言って、楽曲をテーマをその時その時でこう話をしていくという、ちょっとそういう深い話もあったんです。
なるほどね、
うんうん、でまあね、で、まあ、この演歌夢の後になって、うん、まあ、椎名竜二さんがね、まあ、椎名竜二さんというのはミュージシャンなんですけども、まあ、なんていうのかな、男性でもあり女性でもありという、
何ですかそれ
は。うん、まあ両方の心を持っていて、なのでまた面白いんですよ。その方とこう付き合いをしたりねいうこともあったのと、あとはね、桜と一郎さんの桜さんとね、
うんうん、
やはり当時のいろんな話を、もういろんな話を聞かせていただいた、そんなこともありました、うん、でその次が小池蓮先生と今一緒にやらせていただいてるんですけど。
何もないでしょ。
え、何もない、そんなことないですよ。一緒に今作品を作ってるからあ、小池蓮先生がね、
うん、
歴史、
うん、
いやこれからちょっと引っ張り出そうかな。この間は
私はね、薄っぺらいからね、うん、ないですよそんなものは。
いや、もうちょっとなんかほら、お花関係だったりとか、
うん、まあ、そういうのはあるけど ね、
あと一般社会のビジネスもされてましたでしょ、
うんうん、
だから音楽をやってる人と、音楽とかこの業界にいる人と一般社会でやってる人の感覚はやっぱ違うじゃないですか、
まあ、
考え方も違うと思うんですよね。
違うな、
うんうん、なのでそういった意味ではこうね、とお話もちょっとでも共通もあったりするので、なんかそういうのを広げていければいいんじゃないかなと思うんですよね。
それはあるね、
うん、だって音楽を聴くのって一般大衆ですから。
そうです。
でしょ、
うん、
一般の人が、普通の会社、普通のね、アルバイトパートなんか主婦の人が音楽を聴いていいなと思って CD を買うとかするわけだから、
うん、
だから作る側とは違うんですよやっぱりね。だその感覚はこっち側も知らなきゃいけないと思ってるんです。で私はそう思ってるので、そういった意味ではいろんな意見を なんかこうね聞かせていただいたりするのはいいなと思って
ます。まあ、よりね視聴者に近いのは俺の方だからね、
うん、
どっちかって言うとね、う
ん、でも私も実は OL とあのやってましたよ。
やってたのね。
長いもやってます。あの一般の子にいながらも勉強もしてたので、うん、そういった意味ではあの私も分かるんです。分かるというかそっちの気持ちが、
うん、
で今でもでも聞く方も大好きなのでなので、まあ、そんなんでね、この番組も音楽煮込みも、またねいろんな音楽の話をこれからまた盛り上げて、
ね、
いきたいと思います、うん、まあそれではまずは、今週の1曲目やはりこの曲をお届けしたいと思います。お染久松物語、
はい、
野崎川を聴いてください。そういえばね音楽って言いました、
はい、
先週ほら最後ちょこっと歌がうまいのってどういうことだろうとか、うん、なんかそんなところから、まあ、ちょっと時間がもうなくてねちょっとあんまり話ができ
な巻きになっちゃっててね、
うん、話ができなかったんですけどなんかねえ、まあ、昔の曲とか昔の人とかっていうのはどうかなって思うんですけどこのいろんな音楽ジャンルが今あるじゃないですか、
うん、
でも確かに今演歌歌謡曲ではヒット曲が生まれていないんですよね。だそれなんでかなってやっぱりこう掘り下げていくとなんとなくこうかなこうかなっていうことが出てる思うんですけど小池先生なんで黙っちゃうの？
どういうことが掘り下げた結果出ました？
結果じゃない分かんないですよ。
分かんないで
しょ。でもなんとなくこうでも見てる見た感じっていうかだと、今やっぱカラオケがね、うん、まだ流行ってるじゃないですか。そうするとあとやっぱりこう演歌界では歌ってもらえる歌
そうなっちゃう
歌ってくれる人が CD 買うだろう、
うん
うん、っていうのが多分そこがなんか原点になっちゃってるんじゃないかなと思っているんですね。
要はね、
うん、
要は提供する側がね儲け主義になっちゃってるから、
うん、
結局は、
うん、
向こうもそういうねあの企業団体でやってるから
それはそうですよ ねビジネスでもやっぱり、うん、あの売り上げ上げないと
そう
あのだからそれも当たり前なんだけども、うん、でも何かそれが結果いい曲がこう生まれてこなくなってしまったっていうか
数だけ出しちゃうんですよ。
数だけ出して、うん、で歌う人もほらカラオケブームだからねいろんなところで発表会カラオケ大会
やる、ね
うん、でそういうのがあるともう自分のことで精一杯じゃないですか、
うん、
この曲をどういうふうに上手くなりたいってでもそれには自分に合った曲とかあの曲歌ってみたい曲とか、
うん、
そういう曲にしかまず手にしないですよね。
まずそうだね
買わない、
うん、
なのでやっぱりカラオケっていうものができてから CD がもう
売れなくなってきた逆にね、
うんうん、そうだと思うんですよね。まあほら今の若い人たちはあのあれですけど、こう音楽を昔は CD レコードを買って聴いてた時代がいつの間にか今度は歩きながら音楽が聴けるっていう時代になって
そう、
まあ、それはあの iTunes だとかねそうやってインターネットで買えてっていう時代になって、うん、でも演歌の人たちはまずそれもできてないわけだから
なかった頃だもの、
ね、できてないっていうかその、うん、今でもじゃあネットで曲を買おうとか、
うん、
それはあんまりないまだアナログじゃないですか。
そうそうそう。
それなのに CD が売れないんですよ、
うん、
っていうことはやっぱりもうカラオケブームがあのもうこういうふうにしちゃっているんだなと思っているんですよね。まあ、まあでもこれどうしようもないですけどね、うん、
これはねやっぱり世の流れですから
ねだからあ でも確かにあの私のこの割なき恋も、
うん、
これは歌ってもらえる歌かどうかっていうのは実はあったんですよ、うん、でもどっちかっていうと一般大衆の方に、まあ、うちの先生の生徒さんにこの聞いてもらったんです出す前に、うん、であのカップリングのこの世があと割なき恋とどっちがいいかあと題名も曲目もどっちがいいかとインパクトは割なき恋の方がインパクトがあるとでまあ、歌は両方ともあのいいのであのどっちがいいかっていうか分からないっていうのは結構多かったんです。でもインパクトは割なき恋の方があると っていうので、あ、やっぱりこっちにするかっていう話もなった。だからやっぱり一般の人の声もこう聞いたんですよっていうのがあったんです。
なるほどね、
うん、生徒さんたち の声を聞いた。
あれ、あの、そう、覚えいいですよ、上になき声はね、
うん、
三拍子で、
うん、結構ね、あの、覚えやすい感じなん。でもこれをカラオケをと習ってとかどっか大会に出ようっていうと、そこで勉強するじゃないですか。そうするともう難しいになるんですね、うん、難しいになるんだけども、でも結構意外とあの 今だから5年経ってこうちょっと気づいたのが、うん、あ、これはなんかこう女性のなんかこう経験、若い時の経験とか、こう好きになっちゃいけない人をなんか好きに なった、あ、まあ、あの経験というか思いだけでもですよ。でそれがあの意外と共感できると、それでなんかいい曲ねってなって、知らないところで知らない人があの歌ってるっていうのをたまに聞くんですね。だからそれはでも誰かが知ってる人が教えてくれるわけなので、多分知らない人もまだいっぱいいっぱいあの知らずにあの歌ってくださってる方もいると思うんです。
いるんだろうな、
うん、だそういう意味では、うん、確かにカラオケっていうのはありがたい存在なんですよね。
そういう意味でいくと、うん、ね、あの広げるためにはいいよね。
そうなんです、うん、そうだからそういう人、歌いたいっていう人は多分 CD を買ってるんですけども、
うん、
そうでも全体的にはいい曲がこうヒット曲が出ないっていうのは多分やっぱりカラオケなんだろうなっていう。
そうだと思う。
とても、うん、なんかすごくもどかしいっていうかね、え、まあ、何の解決にもならないな
んて、うん、業界でいうヒット曲っていうのは結局枚数が何枚売れたかって話だけでしょ、あれね。
そう、うん、なんかあとは宣伝力ってありますし ね、 宣伝力もね、またね、それもあるし、うん、でもあのね、ハンジナさんの窓なんかはそのカラオケが、うん、あの火ついて、
うん、
よっしゃよっしゃって、
そう
慌ててあのなったわけだし、あとまあ他の歌手さんもね、そういう例があるんですよ。
ありますよね、よくね。
だからカラオケはとてもそういった意味では、うん、そのまあね、いい手段でもあるんですよね。
いい手段としてうまく使えばいい、うん、いいってことなのかな。
そうだからやっぱりいいと思う。でも歌ってもらう歌としてじゃなくて、うん、ね、なんかこうもうちょっとなんとのかな、聴いてていい曲であって、そこに歌ってみたいけどもどうだろうけども、でもやっぱり歌ってみたいみたいな、そこのもどかしいところでやっぱり歌う歌うっていう、なんかそんな風になってどんどんね売れればいいななんて思うんですけどね、うん、ね、
やっぱり本人歌唱とかね、うん、あのついてればさ、うん、まずその聞いてみてね、そういう画像を見てみてっていうのが多いじゃない。
そうなんですよね。まあそうですね、それもなんか視覚から入っていくのもありますしね。まあちょっとね、そんなちょっと先週話があんまりできなかったので、なんかちょっとねこの話もあれですけど、やはりこう聞いていただく歌でもまたちょっと歌ってもいい曲という曲がの私たちの作品にもあります。
あります。
ここでちょっと聴いていただきたい曲ですね、
はい、
先生と初めての、共同作業っていうか、
うん、まあそうですね、
はい、の曲をちょっとね、またこの皆様にお届けしたいと思います、うん、永井さつきさんが作詞で、はい、そして小池蓮先生が作曲の女玉由良夢飾り、どうぞ聴いてください。
全部線になっててね、
チャラララってこうなんかいい雰囲気、イントロから ね、 ね、
これはやっぱりほら3人の女性をね、
うん、
まあ永井くんが一生懸命書き出してくれたわけだけどね、
うんうんうんうん、
まあ曲の方はまあ簡単にね、サラサラサラっとね、
できました、
うん、できちゃったね。
これは今も先生のサイトにあの元のが入ってあるんですか。
あ、元のはあると思います。
あ、どっか探せば、
小池蓮で探せば出てくると思います。
小池蓮で女玉由良で探して、はい、出てくるんです
ね。玉色で、はい、
それで、これをじゃあやりましょうということで、
うん、
ヒロの肖像がね選曲して、
そうですね、
また雰囲気がガラッと変わってこのようになってね、なんか安倍直美のサイトの方でもこうちょっと能面というかを使ったその、
うんうんうん、
ちょっとまたいい雰囲気の、動画でね、ワンコラス視聴版として、 流れていますので、どうぞこちらも皆さん聞いて見ていただきたいよね、見ていただいていただければ嬉しいです、うん、あ、来ました。あ、
なんか来ましたよ。
はい、笑ってるよ
投稿でございますね。愛媛県の重本さんから投稿でございます。私は、はい、普段は普通の会社を経営しておりますが、最近、歌手事務所レコード会社の人とお付き合いするようになりまして、とことん、価値観や倫理観が逆なので驚くことばかりでございますが、うん、一体芸能界というのは特殊な世界だとは思っておりましたが、ここまでとは思いませんでしたので、小池さん、先生、安倍さん、こんなもんなんでしょうかということで質問が来ております、
はい、そうですか。
倫理観、まあ違うんでしょうね、一般とね、一般企業と違いますよ、うん、そりゃ、うん、だからでも人としてのなんかこう尊厳だとかそういったものはやっぱり人間はやることなので、あのそういう人がやっぱ信用されるし信頼されるしっていうことだと思うんですけど、うん、多分今の多分なんとなくの話なんですけど、なんでそんなに携わってその倫理観っていうのが違う、具体的なことを言ってもらわないとなかなかちょっと答えづらいですけどね、うん、なんですかね。でも違うんでしょ。私も今のこっちで来てなんかあれって思うこともありますよ。まあ
そ
うな、
あのそれぞれ社会いろんなその業界があるから違うでしょうね、
うん
うん、要するに、うん、例えば輸入業者さんの世界はそういう世界があってってかね、う
ん、だってなんかほら一般は物を売るじゃないですか。
そう、物販でね、
うん、まあ、まあ物だけじゃないけども、うん、まあ、例えば物として。でもなんかこっちって人を売る、あの芸術を売るっていうよりもなんかやっぱ自分が上に登っていくためとか、例えば売れるためとか、
うんうん、
あのそのためにあのや、まあ、頑張ってるっていうか、そのでもそのなんかどうなんですかね、芸術を売るんだったら、
うん、
後付けじゃないですか、その自分売るっていうことが。
そうなんですかね、
後付けになりますよね。だってピカソだって芸術家で、あの亡くなってからね、
そう、名前が売れたりとかね、う
ん、でも音楽ってやっぱりこう同時進行っていうか認めてもらいたい、
その時に売れないと
っていうことでしょ。だそうするとやっぱりなんか考え方とかもこう、でもやっぱりでもお金が動くわけだから、
うん、
やっぱり売れるっていうことはやっぱりビジネスだし、
うん、
これだから組織だったらあのいいんですけど、ちょっと個人だとすごくやりづらい世界だなってちょっと思うんですよね、私も、うん、あれってなんかちょっと違くないですかっていうものも、
そういうことになるんだろうな
思ったりとか、うん、あとなんだろう、ほら結局商品、自分っていうものも売る、自分の歌だけじゃなくて、だから全部自分、うん、でも全部一緒ですよね。だそうするとこうなんだろう、本音の部分も見せられない、お客さんには見せられない、
うん
うん、けどは意外とでもはっきりしてないと多分生きていけない世界。
そうだな、
潰されちゃうし、うん、なんでここにいるんですかあんたって相手にされないっていうような世界だと思うし、だからはっきりと自分を持ってないと生きていけないと思うし、これ OL だったらまず自分を出すってことじゃないじゃないですか。
あんまり出さなくていいでしょ、
うん、出しちゃいけないですよね、
逆に
仕事してあのお給料をいただいてるわけだから、
うん、
そんな市場なんか出すとか感情を入れてたらそこ仕事にならないので、
まあね、上の人からの指示にね従ってる人多いからね今ね。
でもね、それでも文句いっぱい言ってる人もいますけどね、あとはもうね、あの同僚だとかいろいろ、それは人間関係いろいろあると思うんですけど、でもやっぱり考え方としてはもう全然やっぱり違うでしょうね、
うん
うん、だって責任もだいぶ違うと思うし、
だ半分ね、
うん、
歌の世界っていうのはね、あの個人経営みたいに近いよな。
そうですよね、
どっちかというと、
うん、
携帯が
そう、自分も商品として自分のことも売らなきゃいけない、
そう
けど自分っていうものもある、
うん、
自分の本音もある、
うん、
けどっていうとこで大変これ強くないと生きていけないし、
やっぱ信ないとダメでしょ、
うん、で特にあといろんな人からやっぱり先輩から言われるのが、特に女性ね、まあ、女優さんでも歌手でも、あのもう芸能界での女性は男以上に男だとってよく言われるんです、
うん、
あなるほど、でもじゃないと生きていけない世界だし、なるほどなっていうのは、
あの、まあ、潰れちゃうもんな
女優さんでもやっぱそうじゃないですか、うん、やっぱり何か押しのけてでも行かないと上に登っていけない、
うん、
だから歌手もそうなんですって、だからもう売れてるとはもう男以上に男だよって、あのある男のまあまあ売れてる先輩
が言ってた、
言ってた、だから、うん、あそうで、あそうですかってはあって
先輩なだけにな、やっぱりうなずくとこあるよな、
あるし、じゃあ男以上に男になるってどういうことだろうとか、すごくあの最初の子分かんなかったのと、でもだんだんこういるうちにこう、じゃああんたはどう思ってんのって言われるようになって、
うん、
こっちは伺いを立てても、
うん、
あの伺いを立てるじゃなくて、自分はこうしたいからっていうことを言いなさいって言われて、そんなことで、
はい、
あのはっきりと意思をちゃんと持って、ね、伝える側としてこのラジオも
新たに自覚して、
そうでございます、
はい、
なので今シーズン音楽に組み、小池先生も阿部直美も意思をちゃんと伝えるそんな番組にしていきたいと思います。
はい、
はい、それではエンディングです。さあ4月、私4月29日はですね、また名古屋の方に行かせていただきます、
うん、出稼ぎですか？
出稼ぎです、
はい、
あのちょっとまだね細かいあの情報がこう来てないので、あの詳しくはちょっとまだお伝えできないんですけども、うん、まあ、あのちょっとあの商店街のね、ちょっとあの毎年やられてるイベントでそこに出演させていただいて、
はい、
昨年あの応援に来ていただいた中村玉緒さんと共演をさせていただきますので、
うん、
また楽しみなんです。なのでまたね、あの詳しくあのお伝えさせていただきますので、応援に来ていただけたら嬉しいです、
ね、決まったらね、はっきり決まったらね、はい、またね、
うん、
はい、
お願いいたします。
はい、
さあこの番組は皆様からのお便り、感想、リクエストとご投稿をお待ちしております。宛先はファックス番号 048-424-7150、 048-424-7150、 メールアドレス阿部直美オフィスアットマーク gmail.com、 阿部直美オフィスアットマーク gmail.com です。皆様からの投稿お待ちしております。さあそれでは、今週のお別れの曲には、阿部直美のカバーアルバム13月のかげろうの中から、朝日の当たる家をお送りいたします。この番組は阿部直美と
小池蓮で
お送りいたしました。それではまた来週、
来週です。さよなら。